ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はNPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。あ、エヴァンゲリオンの人でございます、はい、内屋敷さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は駆け足でエヴァンゲリオンを
そうですね、だいぶ頑張ったんですけど語りきれず終わってしまった感が
本当ですか。
自分の中ではあるんですけれども、
でもリスナーさんからはもう素晴らしかった、はい、分かりやすかった、よくまとまっていた、熱さを感じたと、いろいろなメッセージが
ありがとうございました
届いていて、なんか今後内屋敷さんにいろんなテーマで語り尽くしてほしいとかですね
いやもうぜひともよろしくお願いします。
もうファンが増えていってるようですからね。マジですか。ちなみにですね、はい、本日7月15日ですが、はい、あれからも含めてエヴァンゲリオンってね、私の前で言うと何回見に行ったとか、僕は何回、私は何回みたいな話聞くんですけど、はいはい、屋敷先生は何回ほど、
僕の場合、最終的にトータル10回ですね、キリよくというところで。
あ、キリよく、
はい、
キリよく、ね、
キリよくですね。
なかなかの回数ですね、
そんなに見ることはないんですけどね、好きな映画は2回、3回ぐらい見ることはあるんですけど、うん、10回というのは自分の中でもおそらく平成入って匹敵するのがガメラ3ぐらいかなと思いますね
ガメラ3も平成に入ってからなかなか熱い回数
あれも 12、3回見てると思うんですけど、ただあれはロードショーの期間中に見たのは確か8回ぐらいなんですよだから自分史的には平成に入ってその記録を塗り替えたのが新エヴァンゲリオン
だそうでございます、はい、リスナーの皆様今同じやとか負けたとか勝ったとか思ってる方もねいらっしゃるかもしれませんがね、
勝ち負けじゃないですけどね、
はい、愛の問題ですからね。そうですね、はい。さあ、そんなエヴァンゲリオンも10回ご覧になられた内屋敷さんなんですけれども、はい、ちょうども7月に入りまして、気づいたらですね、はい、2021年ももう下半期に入りまして、
早いですね、
もう折り返し地点を過ぎたという、
はい、
でただ今年ね、我々のとあるチームでは、
はい、
こう2021年とか何年度の前半後半とか振り返って勝手にアカデミー賞ちゃアホデミー賞やで言うてやってますけれども、はい、映画館がね、うん、お休みになったり、
はい、
特にここ去年一昨年と公開が遅れたりね、
はい、
変更になったりいろいろあったので、映画館で映画を見る映画ファンとしてはですね、うん、なかなかスケジュールが立ちづらかったとも思うんですけど。
そうですよね、そのちょうど1年前ぐらいですかね、はい、お邪魔させていただいた時にも、同じような話してると思うんですけど、コロナ絡みの話ですよね、
はい。
1年経っても残念ながら状況が あまり上向きになってるとは言い難い状態というのが、実際のところかなと思います。だからこの上半期2021年振り返ってみて、緊急事態宣言であったり、
はい、
まん延防止措置であったり、どっからどこまでが緊急事態でどっからどこがまん防だったって聞かれた時に、
はい、
もう分かんないぐらい、
もう線引きがね、
ですよね、
見えないですね、はい、振り返ると。
でその都度、映画館に限らずだと思うんですけれども、この場としては映画館に的を絞って話しますと、もうそれだけ影響を被ってらっしゃる、メディアであり、映画ファン自体も、特に、特にというか夜、僕なんか完全夜型の人間なので、
はい、
基本レイトショーを基本にタイムスケジュール組むんですけどレイトショーがほとんどこの半年なんでやってないわけですよね。
そうですよね。
だからむちゃくちゃ組みづらいんですよ、
スケジュールでしょ、
はい。そのスケジュールの問題と、あと入場料金の問題あるじゃないですか、
はい、
シネコンは基本レイトショーは安いの で、
そ、 うです、ね。
そこでポイントを稼いでポイントを貯めて昼間それで見るみたいな感じでこうやりくりをしてるんですけど、
はい、
それがほとんどできない。正直映画に1900円払えるかというと、これはシビアな問題で、毎回毎回1900円きついですよね、
回数をね、はい、たくさん行くので、
はい、
そういうと工夫が必要になって、今まで工夫でやりきっていたところが、
はい、そうなんですよ、
正規となると難しくなってくるってことですね、
はい、皆さん僕に限らずそういうふうにやりくりしてはる人多いと思うんですね。どっかそのメンバー会員入ったりとか、
はい、
そういったその時間のそのレートショーのレートショーで
曜日を見るとかね、
はい、
サービスの日をね、
はい、
チェックしておくとかね、
はい、
うん
だシネリーブルさんだったら火曜日と木曜日狙っていくとか、
そうですよ ね、はい、ありますよね。そしたらなんか常連の人と会ったりするみたいなね、楽しみもあるんですけどね
いつ行ってもあまた来てはるなみたいな、このお互いに
そうです、ね、
あったりするところのまあ楽しみも
瞬きだけの会釈みたいな ねありますよね、
はい、だからその辺がやっぱり難しいかなという中で、
うん、
でその去年2020年公開予定だった作品が今年ようやく公開されたっていうのもあったり、
はい、
かと思えば今年の春先に公開予定だったのが3月手前の、うん、また緊急事態が出て公開延期になってとか、
はい、
でまだ未だに公開されてない例えば007だったりとか、7月ようやく公開されましたあのブラックウィドウとかですね、
はい、
あの本当にようやくですけど ね、
は
い、だからそんなことで本当にもう混乱重ねてて、この2021年の上半期を語るときに2020年の作品も入ってきてるじゃないですか。
そうですね、
だからどう語ればいいのかっていうのはちょっと混乱するところありますよね、ファンの側としても。
そうですね、
はい、
なんかそれこそさっき言われた、マンボウとか緊急事態宣言の線引きがもう見えないみたいに言うと、正直ねあの混沌とした中にもちろん光はあるんですけど、
はい、
こう一色単な色味を持った時間というのが、うん、2020年2021年とまだ続いている、まあ、1年前にも同じような話したけれども大きく変わってないよねっていうところがそのあたりかもしれないです ね、うん、そうですね。
これが下半期どこまでまた続くのか、まあ、改善の兆しがちょっとでも見えればいいなというふうに思ってますけれども。
そうですね、
はい、
あの映画関係者の方々もやはり大事に作って届けたいという思いを持っている作品、うん、まあ、だから演じられた役者さんたちもようやく皆さんに届けることができますって舞台挨拶で言われる挨拶が本当に多くて、
ですよね、
なのでこれを撮った時はですねみたいなちょっと懐かしみながらっていうね
ですよね。
うん、
で役者さんとかにしたら、まあ、ある意味も終わってる作品でもあったりするわけですよね、
はい、
それから後に撮った作品も多々あると思うんですよね、
うんうん、
そう順番も前後しちゃったりとか、
そうですね、
だから、まあ、皆さん本当大変だなとは思いますけどね。
決断を迫られて今公開して短い時間だけしかこう映画館で上映できないのであれば、うん、もう少し我慢しようと思うべきなのかみたいなところも難しいところですし、はい、うん、映画館もその先ほど言ったレートショーもないとなるとかけれる本数が少なくなってくるので、
はい、
またそこでセレクトしなければいけないっていう状況が起きているので、
うん、そういう意味では、例えば、まあ、新エヴァンゲリオンの話ちょっと戻りますけど、
はい、
あれが4月21日が最終日っていうのは決定してるんですが、
はい、
ほぼほぼ100億目前というところで 現在のところで来てるんですけど、
うんうんうん、
このそういう緊急事態宣言マンボウでどんどんその上映時間削られたりとか休館もありましたよね、
はい、
そういった中でそこまで稼いだっていうのは本当に検討されてるなというのはあると思います。だから本当に頑張ってる映画はあるし、それは例えばルローニケンシンだったりしてもそうだと思うんですけど、
はい、
ザ・ファイナルが公開されたあれ翌日ぐらいに緊急事態が入って、
うん、
あの全国的に、関東大阪のシネコンはもう休館になっちゃったんですよ ね。あれ大打撃だったと思うんですよね。
いや本当にそうですね、
はい、
結果まあ2部作一気に上映みたいなイメージになりましたけれども、
はい、
まあ、それを良かったというふうに考えますってこう伝えてはるメッセージとかはその時点でなんか胸がこうギュッと締め付けられるようなね、うん、感じもしますし ね。
だから見たい人の手になかなか届かないそのもどかしさというか、
うん、
そういうのはあの送り手受けて双方にあったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
今ねそれこそ、まあ、2021年下半期に入りましたねということでトークしてますけれども、
はい、
これが2年3年経った時に2020年2021年を振り返った時にあの状況下の中でこれだけの記録を作ったとかっていう、うん、その、記録の重みとか、
うん、
輝きとか変わってくるそんな年になるでしょうね。
そうですね。だ振り返ってそういうのをこう、まあ、笑って話せるような時はまあきっと来るとは思いますので、
はい
はい、それをまあ待つのみというか、まあ、それを信じて まあ、あの映画ファンの立場としてはただただ映画館に通って、スクリーンを見るだけかなというふうには思ってますけれども
今日のトークね、なんか縁側感あるよね私たちもおじいちゃんおばあちゃんみたいになっていや長いこと映画を人生で見てきたけどな、ね、屋敷くんみたいな大変な時期もありました。あの時の思い出は10回行きましたなエヴァンゲリオンみたいな感じのなんかこうしみじみこう映画館と自分のこう映画に向き合う愛情とそれから自分 の、 あの大変な金銭問題みたいなものを振り返って長く生きたもんやなみたいなトークになってますよ ね、 いやいや
本当にね生活大変な中頑張りましたなっていう
ことで。そうですよね、うん、でもこれエンターテインメントってね、まあこの番組はもちろん映画ですけども映画だけに限らずにリアルな話ね、その生活プラスアルファの彩りとして、うん、まあお金を捻出してね味わうものじゃないですか、はい、そういう意味で言うとその映画館がね、営業時間が短くなったりもうお休みになってしまったりレイトショーがなくなっているっていうことを、うん、その簡単にね時間を短縮するとかっていうので片付けてしまうっていうのはやっぱり違うんじゃないかっていう気持ちがこの後残るのであれば、はい、しっかり向き合っていくべきですよね、うん、世の中って今後いつ何が起こるか分からなくって、ね、体制を作っておくというか、
はい、
今まで経験もしたことないようなことが起きた時にはその状況に対応するということをみんなで一生懸命やるべきですけれども、うん、一度経験した時には何か対策を講じるとかね、うん、それから思いをちゃんと共有しておくっていうことは大事なんじゃないかなと思います ね、
そうですね。だから後々その今すぐっていうのは難しいかもしれないんですけど、うん、やっぱり後々の検証っていうのは絶対必要だと思うんですよね、
はいはい、
この対策が本当に正しかったのか、
うん、
映画館でこれまでクラスターが全く出ていないという状況の中でここまでの制限が果たして本当に必要だったのか、
うん、
これは例えば、まあ、他に飲食業なんかも含めてもちろんそうですけど、
はい、
やっぱりそこまでせんでもええんちゃうのと思いはやっぱり観客側としては持ってはる人多いと思うんですよね。だそういうこうじくじたる思いも抱えながら半分流されざるを得ないというか、うん、それに従ってこう黙々とやってますけど、
はい、
それは本当に難しい話ですけど後々の振り返る必要っていうのは絶対にあるかなっていうのは思いますね。
そうですね、
はい、
今映画館に行くとなんか新しいねその映画館ってこんな風に対策していますっていう CM が流れたりね、はい、ポップコーンは映画が始まってから食べましょ う、
そうです、ね、
映画が始まる前の予告編やったら思わず喋ってしまうでしょみたいなのをこう伝えてくれたりしているとなんかこうそれこそ状況に真摯に向き合って映画を届けるということを一切諦めてない姿勢が本当に神々しいと感じます、はい、ぜひねこの番組は映画は映画館でという強い思いを芯に持ってお届けしていますので映画館で映画を見ると本当にいいですからね皆さんぜひ足を運んでください、
はい、
一作品10回12回見たというのを期待してるわけでもないので ね、
そうですね、まあ、1回で十分だと
思います、はい、たくさんの映画をご覧いただきましょう、
はい、
マイシネマヒストリー今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんに2021年上半期および2020年映画界を振り返るそんなトークをしていただきました。屋敷さんありがとうございました。
はいありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。 今夜は元町映画館の坂見誠さんとお電話がつながっています。坂見さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとご無沙汰しておりますが。
そうですね、2ヶ月ぶりぐらいですかね。
はい、今日はちょっとお電話でおしゃべりということでよろしくお願いします。
そうですね、ちょっとお会いたかったですよ。
嬉しいこと言うのね。
電話でちょっと距離がありますが。
はい、ありますが。
そんな、よろしくお願いします。
はい、坂見さん、早速ですけど今夜はどんな映画をご紹介いただけるんですか？
はい、今日はあれですよ、もう大ネタですよ。
大ネタ。
大島渚監督、青春残酷物語。
おお、
ご存知ですかね。大島渚監督といえば、あのパッとまあ思いつくのは、ついこの間シネリーブル神戸さんでも上映してましたが、愛のコリーだとか、
はい、
戦場のメリークリスマスとか、あとゴハットとかいろいろありますが、その大島監督の初期作ですね、
はい、うん、
後編第2作目になるんですかね、その青春残酷物語という映画で、これがね、ヌーベルバーグってあるじゃないですか。
はい、
今更ヌーベルバーグの説明をちょっと僕からするのもおこがましいのですが、
フ
ランスで起きた、まあ、ゴダール監督とかトリュフォー監督とかが広めた映画の新潮流ですよね、
うん、
その同時期に日本でも実はまさに大島渚監督の、あの青春残酷物語を人に松竹ヌーベルバーグなんて言われる、これまた新しい映画の潮流があったみたいなんですよね。
はい、
でもう結構ね、もう作風自体もこれはなんかね、お互いちょっと関係あったのかどうかよく分かんないんですが、ゴダールさんなんかは真のヌーベルバーグの始まりはあの渚大島のこの青春残酷物語だって言ってるぐらい、ちょっとまあ共通してるようなところがあって、そうなんですよ、ヌーベルバーグの映画っぽい、まさにこうなんていうか、人間同士の愛の情念とか若さやったり時代とのこのすごい若さと大人との関係とかがもう入り混じった、もう人の情念がむき出しになってるような、そんな映画なんですが、ちょっとねこの映画が急になんて上映になったかっていうのをちょっとだけ言っておきたいんですが、
はいはい、
今岩屋の方にある BB プラザさん、 BB プラザ美術館さんっていう、岩屋のすぐ駅の南側にあるおしゃれで近代的な美術館があるんですが、
ありますね、
あそこでですね、7月3日から1ヶ月間、8月8日までジャック・ケルアックさんっていう、ジャック・ケルアックさんご存知ですかね、あのオン・ザ・ロードっていう、路上っていう小説なんか有名なんですけど、これまたアメリカで1940年から60年ぐらいにかけて、これもね、ヌーベルバーグとかとやっぱなんかつながってる感じするんですけど、すごい若者たちのカウンターカルチャーにすごい支持された小説やったり音楽やったりの潮流があって、それのまあ代表的なジャック・ケルアックさんって人がいるんですけど、
はい、
この人の美術館が今始まってるんですよね。
うんうんうんうん、
美術館展示会が始まって、ちょっとね、路上っていう小説がもうあの衝動のまま書き続けて、もう紙をつないでつないで小説を書き続けたっていう、もうものすごい数の一枚の紙に小説を書いてる最初の原稿なんかが展示されてる、すごい面白い展示会があるん
ですよ。へー、熱い感じですね。
めちゃくちゃもう途中で、うん、あの紙を切り替えたくないからつないでつないで書いたっていう、そんな展示会があるジャック・ケルアック展があって、
はい、
その中でですね、ジャック・ケルアックさんもやっぱりかなり映画が本人も好きやし、すごいみんなから愛された、サブカルチャーの人とかからも愛された人なんで、映画があるんですよね。ジャック・ケルアックさんのキング・オブ・ザ・ビートっていうドキュメンタリーがあって、この映画をちょっとまあ近くの映画館と連携しようということで、元町映画館で上映することになったんです、
はい、
でさらにそれだけにとどまらず、この同時代に同じ60年代に日本でも同じようなこういうジャック・ケルアックをはじめとしたこの若者の潮流があったということで、大島渚監督の青春残酷物語と、もう一つ、まあ、あの石原慎太郎さん、元東京都知事の石原慎太郎さんの、太陽の季節、これの映画版と一緒に3本上映するということになったんですよ。
おお、じゃあ60年代のそんな熱い時代が一気に上映されるというイメージですね。
そういうことですね。もうどれも熱い作品なんですが、特にちょっと青春残酷物語をちょっと目玉としてちょっと押していこうかなと思って今日はご紹介に来たんです
なるほど、うーっていうね、感情が溢れてるっていうところがすごく印象的で良かったですよ
そうなんです。これがね、またあのその物語もね、大島さんといえばもうあの晩年の作品は結構ね、海外に拠点を移して、割と映像とか、あの坂本龍一さんの流麗な音楽なんかとかを含めたこう人の機微を 描いてるんですけど、
はい、
初期の、ね、青春残酷物語になるともっとザラザラしたというか、
うんうん、
もっと衝動的であったり植物的というか、なんかもう、なんか突き抜けた感じの、もう走り出してる感じの衝動的な感じがすごい強まってて、これがまた全然違うんですが、これがね、さらにただのデジタル上映ではなくてですね、35ミリフィルム上映になるんです。
それはかなり熱いですね。それこそ
そうなんです
よ、うんうん、
ね、やっぱこのデジタル化がどんどん進んでいって、やっぱり良し悪しはどうしてもあるんですよね。やっぱデジタルになったおかげですごくこう貴重なフィルムが上映できる機会が増えていったりとか、
はい、
いろんなことがいい面もあるんですが、その一方でやっぱね、フィルムっていうのはものすごくデジタルにない情報をいっぱい持ってるんですよね、
うん、
さっき言ったようなちょっとザラザラしたっていうのとまさにぴったり一緒だと思うんですけど、まあ、レコードとかも想像してもらえると分かりやすいかなと思うんですが、もうとんすごい細かな音の情報であったり映像の情報であったり、なかなかデジタルではちょっとどうしても排除されてしまうような細かな情報なんかが映ってて、
うん、
もうまだ青春残酷物語のフィルがめちゃくちゃ綺麗な状態で残ってるやつが上映させてもらえることになったんで、
貴重ですねそれは。
この間ちょっとね、やっぱフィルムつないでフィルムってするんですけど、
うんうん、
それをつないでこの間試写させてもらったんですが、
はい、
めちゃくちゃ綺麗で熱くてかっこよかったですよ。
こう大島渚監督ってこうマグマのような人のイメージがすごくあるので、
はいはい、もうすごいですよね。もう目つきから違いますもんね大島さん、
うん、ね、特にこう初期、まあ、逆に後期になってもそのマグマみたいな思いが消えないという、
うんうん、
ちょっとこう狂気のような、
うん、そうですね、
イメージもあるので、その初期の作品をフィルムでそのザラザラ感も味わえるっていうのは、うん、本当に貴重な、
めちゃくちゃ貴重な機会で、ぜひ劇場でご鑑賞いただきたいと思って紹介に来ました。
なるほど。今のラジオを聴きの皆さんもね、いやもう青春残酷物語見たよ見たよっていう方も多いと思うんですが、
はい、
改めてこの貴重な機会に35ミリフィルムでね、
はい、
上映されるということなので足を運んでいただきたいと思うんですが、
はい、
いつからの上映になるんですか？
これがですね、7月19日からの上映になるんです、
はい、
ちょっとね、中途半端に7月19日月曜日からなんですけど、これがね1週間の上映企画なんですけど、
うん、
最初の土日がそのキングオブザビート、あのジャック・ケルアックさんの映画プラストークでちょっともう長い時間を取って使うということになって、で青春残酷物語はですね、ちょっと3回だけの上映になってしまうんです。ちょっと上映機会が少なくなってしまうんですが、
はい、
7月19日月曜日、7月21日水曜日、7月23日金曜日の3回の上映になります。すべて16時10分からの上映になります。
なるほど。もうね、あの元町映画館というと、あの気になる映画をもうすぐ見に行かないといけないっていうのはもう鉄則ですから、
もう1ヶ月とかやりたいんですけど、やれるもんならやりたいんですが、うん、すいません、ちょっと1週間だけの限定上映になってしまうので、
はい、
ぜひもうお見逃しなくという感じですね。
そうですね、これはもう皆さん、ラジオ聴きの皆さん、7月19日から1週間ということですが、今日特に推している大島渚監督の青春残酷物語は7月19、21、23、どの日も16時10分からの上映ということですので、ぜひ今からスケジュールに入れてですね、映画館でザラザラと混沌とした思いみたいなものをですね存分に味わっていただきたいと思います。
はい、
いや熱い情報本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
さきうみシネマ情報、本日は元町映画館の坂見誠さんにジャック・ケルアクテンとのコラボ上映、大島渚監督の青春残酷物語もうめっちゃええから必ず見に来て情報を伝えていただきましたどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ